こんにちは。
こんばんは。
生活の沼です。この番組は私なおくんとひーちゃんの夫婦が毎回テーマを決めて語っている番組でございます。
はい、
今日はお便りを紹介します。
はい、ですね、お便り2通いただいてまして、
ありがとうございます。
ありがとうございます。では1つ目、沼ネームただのビール大好きおばさん、
うん、ありがとうございます。
ありがとうございます。いつも素敵な親御さんに育てられたのであろう素敵なご夫婦だなと思いながら、アラフィフの私は親目線で配信を楽しませていただいています。あ、かっこひーちゃんの発するなんて読むんだろうこれ、
うん、
鼻濁音
お
なんて読むか分かんないけど、鼻とても心地よいです鼻詰まってるかな
まあ基本的に
で、先日の配信もとても微笑みがあふれるような内容でしたが、夫婦ってこれが好きだとか考え方だとかの価値観が合うものが多いほど人生楽しいし楽ですね。当たり前だけどね。私ら夫婦もほとんど子育てが終わったので、先日の連休はお互い共通の趣味のイベントやら、何やら遊びまくっていたのだけれども、一番はあれです、東中野の雑談。お二人もお話しされていたけれど、ぜひ行ってみて。私たちも意を決して訪問したのだけど、いい年ぶっこいたおばさんなのに、いざ本物のしぶちゃんがそこにいるとガチガチになってしまい、ミール3杯飲んでもちっとも酔わないし、やっとの思いで帰り際にしぶちゃんに手紙1枚渡せたのですよ、
うん、
で思いがけず先日の配信で、うん、あの月曜トキンマッシュの配信で読んでくれてた謎のリスナー、
うんうんうん、
これ聞いたよね
聞きましたよ、
ね、で結局何が言いたいのかといえば、いつまでもいい感じの仲の良い2人でいてねということです。というかそうでいられるお二人だと思うので、お互い人生楽しみましょうね。配信応援しています。で私たちの共通の趣味の一つに NFL がありますのよ、だって。
あらあら
珍しいよね、あんまりいないよね。
い
や、
いないですよ。
嬉しいね、
ありがとうございます。
ありがとうございます。
ちなみに美濁音っていうみたいだよ。
美濁音か、
うん、ガギグゲゴの発音が柔らかいみたいな感じなのかな、
うん、あ、そうなのかな。
ちょっとね YouTube とかで調べないと分かんないけど、うん、そうみたいよ。
そうみたいよ。
そう、このね、このメールをいただく前に私月曜トキマッシュを聞いてて、その話を聞いてたんだよね。
あ、謎のリスナーさんっていうの、
うん、字がうまいって。
あ、
手紙の。
へえ、そのこと言ってたっけ。
言ってた。
私このお便りいただいてから聞いた。
うん、うん、
謎のリスナーさん。そっか。なんかね、私このお便りもらって読んだ時、はい、なんか泣きそうになったの。
なんで？
わかんない。嬉しい。なんかなんて言うんだろうな、この親世代の方にも聞いてもらってて、うん、こんなにあったかいメッセージをもらったことに、なんかこう、なんて言うんだろう、すごく優しく、なんかいつまでも仲のいい感じのいい2人でいてねとかっていう風な言葉をなんかかけてもらってるのが、
うん、
なんだろう、なんか包まれてるような気持ちになって、
うん、
なんかすごい嬉しかった。私なんか多分末っ子だからかわかんないけどさ、うん、なんか年上の人とかさ、
うん、
にこうやって言われるとすごい嬉しいだよ。
なるほどね。
なんかこう末っ子だからっていうのは関係ないかな。
分かんない。
関係ないか、関係ないね。意味が分かんないね意味分かんないけど、まあ、嬉しく、うん、すごくなんか泣きそうになったんだよね、
うん、
読んでて、
うん、素敵な親御さんに育てられて。
あ、なんか私のお母さんにこのお便りを見せたら、なんかすごいここをピックアップして読んできたけどね素敵な親御さんにとかって育てられたって書いてあるよ。
いや、そうですよ。
そうですね。
そうです
そうだね、
うん、
ね、
うん、そうです
よ、ことでしょ
う、うん、
なんか嬉しい、
ね、知らないけど知ってる人から来たみたいな感じだった、
うん、
あれってこの人の話聞いたぞって思って、うん、
あそっち、あ月曜でね、月曜ときまして、うん、
それで聞いてたから、
うんうんうん、
えその人からお便りが来たみたい
嬉しいね、
行けばよかったよね、
そうだね、
東中野の駅まで行ってんだもん、
うん、
まあしょうがないけどさ今更、
また今度行こう、
うん、
絶対
そうね、
うん、なんかさ私結構このラジオ今まで100何回って配信しててさ、
うん、
なんかもう今更だけどすごい恥ずかしいなって思ったり配信消したいなって思ったりしてるのいっぱいあるのね、
はいはい、
なんかもうとんでもないこと言っちゃってるなとか、なおくんにすごいひどいこと言っちゃってる回もあるし、
うん、
なんかもう恥ずかしくて穴に入りたい気分なのね、
うんうん、
だけどなんかこうやってこういう風にあったかい気持ちで聞いてくれてる方がいるんだなって思うと、なんかそれもなんかちょっと大丈夫だったのかなって安心する、
うん、そうだね、
うん、
そんな回あったっけ、
あったよいっぱい、もう今更聞くの恥ずかしくてさ、
いやまあね、
過去のやつとか、
まあわかるわ、
なんか一番最初の自己紹介のまだっけ、
うん、
あれ一番再生されてるけどもうひどいもん本当に、
聞けないよね、
うん聞けない、
うん
でもあれが一番再生回数多いんだよね、
まあやっぱ最初から聞くんじゃない普通、
うんうんうん、
どんなポッドキャストだろうと、
うん、
その人たちがどんな人か分かんないのにね、
うん、
話聞いてても面白くない、
うん、
もんね、
ね雑談、雑談行きたいね今度は、
そうですね、
でも絶対私も緊張して、
うん、
なんか同じような感じになっちゃう、ガチガチになっちゃう気がする、
わかる
ね、
うん、NFL って書いてる、
うん、
それはそうと
ね、
夫婦の趣味が NFL だそんなことある、
うちもそうじゃん、
ああギリねギリ、キーちゃんどこが好きなの、
え私、
うん、
チーフスとドルフィンズ、
ドルフィンズ好きなの、
うん、
好きな選手は
ねあの人、うん、ちょっと今急に出てこなくなっちゃった、マッカートニーじゃなくてなんだっけ、ちょっと言わないで、
はい、
うん、
でもこのラジオでこの間を埋めるにはどうしたらいいの
本当に今どう忘れした、あーもうなんだっけ言って、
パトリック
マホームズ、
あ逆にだってそれしか知らないんだよあと知ってる人いない、
いるいる、あのテイラー・フセフトの彼氏あとジェームス・ブレイクみたいな感じのなんだっけ、トム・ブレイディ、
うん、
やめちゃったか、
うん、まあ知ってるんじゃない、
それぐらい
すごいねそんな彼氏名前出てきてないけど
なんだっけ、お兄ちゃんもね、
ああ
お兄ちゃん、そうテイラー・スウィフトの彼氏が、うん、NFL アメフトの選手で、
うん、
その人のお兄ちゃんもアメフト選手なのだよね、うん、でこの間その兄弟同士の対戦、チーム同士の対戦があったんだよね、
うんうん、
まあでもその兄弟はディフェンスとオフェンスでやってるところが違うから直接戦うことはないんだけど、
うん、
兄弟が同じ試合の途中でこうわーってなることはないんだけど、
俺が言ったこともあんま言ってるだけじゃないそれ俺試合見ながら、
同じチームなんだよね、
うん、
そう
トラビス・ケルシーだよね、それはでもあれだよ、去年のスーパーボールその組み合わせだったんだよ、
うん、
すごくない、
えそうなの、
そうだよ、
じゃあ去年も同じく戦ってたんだ兄弟で、
うん、
へえ。
だからなんかね、なんだっけ、どんな服着てたっけな、お母さん 半分半分そのイーグルス、ね、半分チーフスの服着てたんだっけな。
あ、半え片方チーフスなんだ。
そうそうそう。
お兄ちゃん？
そう。じゃあ弟。
弟？
彼氏の方。
そっか。
うん、
ここパトリック・マホームズ。
でもまだルールわかんない。いや、ドルフィンズ強いよ今年。
お、本当？
でもなんでドルフィンズが好きなの？
なんかひみだってイルカだよ。
うん、私逆に弱そうじゃない？イルカ。
いやいや素敵じゃんの。私イルカと目あったし。
最近じゃない？
水族館行って。
それでマイアミドルフィンズが好きなの。
うん。
うん。だシカゴベアーズとか言ってたじゃん前は。
いやベアーズは。熊好きだから。もういいけど。ナオ君の一押しチームは？
チーフスだな。
なんで？
だってその留学に行ってたところから一番近かったからさ、
うん、
カンザスシティだから。
ナオ君は留学行ってから好きになったんだよね。
そりゃそうでしょ。だってアメフトなんてさ日本にいて興味湧かないでしょ多分。
だから知らない人もいるかなと思って今言ったの。
あれですね。
そうだよ。
そうだよね、
ビール大好き。
ビール大好きおばさんはなんでNFL を見るようになったのか気になってしょうがないけど。
そうだね。なんでですかね。ですかねって敬語になっちゃった。
なかなかね今だったらだってメジャーリーグとかわかるじゃん。
うんうん、
NFL って NFL に漫画、まあ
うん、
何？
いや東京でさその、うん、月曜だよねプロは月曜の朝毎、
う
ん毎週試合があるんだよね。
そ
でそれで東京でそれを見る場所があるぐらいなんでしょ。
ああまあまあ
みんなで
パブリックビューイングみたいなやつ。
だから
あれだよあのスーパーボールぐらいだよそういうのやってんの、
まあ、それをやる日は、
うん、
でもやっぱそこに集まる人がいるってことはさそれだけやっぱり、
まあ、一定数ファンはいるだろうけど、うん、いるうん。
ただねなんでなんだあんまりそのアメリカだけでやってるスポーツだしね、
うん、
そこに行き着くのはなんでなんだろうね。
ルールマジむずいしさ、
うん、難しいね。
だっては何回説明しても覚えないもんねひーちゃん。
でもキックは4点でしょ
3点ね。
あでも3点と4点迷ったの3点
ね。あでもラグビー見てても全く意味が分かんない。
ちゃんと覚えてるよ。であの例えばマホームズが相手にあのゴールに投げてるじゃん。
ゴールに投げてるわけ。まあまあ、
その自分のチームの人に計画通りピュッて投げるじゃん、
うん、
でそれがそのボールを取った人がその自分のチーフスのチームじゃなくて相手チームだったらもう交代になっちゃうんでしょ、うん、
インターセプト
でしょ。そう、うん、ちゃんと覚えてるよいろいろ。
すごいね、うん、うん。いやでもねやっぱね NFL が面白いのは、
うん、
あのサッカーとか見たことある？あ海外の、
うん、
なんか強いチーム決まってんだよもう、
うん、
お金があるから。
ブラジルとかね。
あんまサッカーのこと詳しくないけど、
うん、
いやブラジルは国じゃん。そのスペインだったらバルセロナとか知ってるでしょ、
うん、
レアルマドリードとか、
うん、
あとはイギリスだったらアーセナルとかさ、うん、マンチェスターシティとか、
うん、
大体強いチームがもう決まってんだよ、
うん、
で多分俺知らないけどお金があるからあの
集められる
パリ・サンジェルマンとかネイマールとかさ
あれと一緒だよね。甲子園と
全然違うと思う
けど。だって甲子園だってさ、
うん、
作新とかさ
大阪桐蔭とか
大阪桐蔭とかさ、
うん、
県外のさ強い子たちを集めてくるじゃん。
あまあまあまあそうだね
一緒じゃん。
まあ、でもそれにお金が発生してるかどうかじゃない？
いやでもお金がある国だからあの学校だからじゃないそれできんの。
まあそれもあるだろうね。
作新とか
それもある。でも作新は違くない？
作
新はそんないないでしょ、うん、大阪桐蔭とかあとなんだっけあの福島のさ福島聖光学院だっけあそことかほぼ県外の人なんだよね、
うん。
だからなんかよく批判されるのは福島県民ほとんどいないのにみたいなのがあるけどさ、うん、それはいいと思うんだけど俺は、
うんうん、
まあでもそれは結局はそのスカウトの力なわけじゃん、
うん、
1000万あげるから来てって言ってるわけじゃないじゃん、
うん、
自分も大阪桐蔭に行って野球がしたいから行ってるわけじゃん、
うんうん、
でもサッカーってその移籍金何万とかで結局さ、なんか弱いチームで活躍してから強いチームに行くみたいな流れがあんのね、
うんうん
うん、NFL とか NBA ってさ、
うん、
サラリーキャップっていうのがあって、
うん、
その1チームが払える給料っていうのに決まりがあるんだよ、どのチームも、うん、そうすると強い人ばっか集められないんだよ。
ああ超えちゃうからね。
そうそうそう、うん、だからマホームズが給料15億だったら、
うん、チーフスの中でじゃあ100億って決まってたら、その中で割合が1個当てつ、
そうそうそうそうそうそうそう、そういうこと。だから
かわいそう。
あのまあそれなりにだからいい選手になるといい給料をもらうわけじゃん、
うん、
で 4年、うん、4年契約だったら4年経ってからどこのチーム行くかっていう時に、そりゃね自分も自分の生活があるから当然いっぱいお金もらった方がいいからそっちに移籍したりするわけじゃないですか、
うんうんうんうん、
でもそれで圧迫したら他の選手の給料が出せなくなるとか、
うん、
なんかそういうのがあって、やっぱそうするとこう毎年ね決まらないんだよね、強いチームっていうのが。
でもそれすごくフェアだね、
うん、
うん、
NBA もそうだし、
うん、
ただねやっぱそのものすごい給料もらってるし、それに見合った活躍をされると、
うん、
毎年なんか同じような強いチームが出てくるのかなっていうのはあるけど、例えば俺チーフスが好きだから気づいてないけど、多分チーフス嫌いな人からしたら毎年すごいいいとこまで行くからめっちゃ嫌だと思うんだよね、
うん、
一時期トム・ブレイディがペイトリオッツにいた時に毎年のように勝っちゃうからそれが嫌でしょうがなくて、う
ん、トム・ブレイディってそんなにすごいの？
すごいすごいんだよ。何がすごいか説明できないけど、
うん、
まあだからさ、なんか去年強かったチームが今年も強いわけじゃないし、
うん、
そんなに勝たないと思ってたチームがこう勝ったりするし、
うん
っていうのがあってね、
うん、
面白い。あと試合が少ないから面白い、何より、う
ん、半年に1回
それ少なすぎない？
違う間違えた
やる気なさすぎない？
半年だけだよね、
うん、まあ週に1回、
うんうん、
週に1回は17週間やる、
うん、
でも NBA は80つまり17試合しかないわけだよ、
うん、
年間、
うん、
NBA82 試合ぐらいあるからさ、
うん、
あの飽きちゃうんだよね、
うん、
でプレイオフもその優勝ある程度勝つとそのトーナメントみたいになるけど、
うん、
もう1試合で負けたら終わりだから、
うんうん、
あの N、これ前も言ったよね、でも NBA は7試合あるから最大で、
うんうん、
その辺のなんかもう負けたら終わりみたいなのが
試合試合が大切なんだね、うん、
だから見る方もやっぱり見るんだよ、
うんうん、
それぐらいの気持ちで、それが面白い、ね、
なんかさ去年だか一昨年だかさ、一昨年だったかな、すっごいいい試合あったよね。
それはあれだ、チーフス対ビルズのプレーオフの試合だ。残り何十秒で逆転してみたいなやつでしょ。そうそう、あれ面白かったね。
そう、ごめん話変わるけど、バスケ NBA 違う、うん、NBA じゃなくて日本とどっかだか、なんかそれもやばい試合あった
あ。
日本じゃなかったっけ？
それ多分アメリカとカナダの3位決定戦だった。
そう、やばかったよね。
うん、
やっぱさ超面白いって思ったもん。
うん、スポーツ真面目に見ると面白いから。
面白い。
旗から見たら何やってるか分かんないんだけど、それを真面目にやってと見るのは面白い。
旗から見てると何やってるか分かんない？
うん。
どういう意味？
なんか言ってなかったいいじゃん。ルールが分かんないと何やってんのか分かんないみたい。
言ってない
だってルールがあってそれをみんな守ってそれに真剣に取り組んでるわけでしょ、
うん、
だってバスケとかさドリブルしなきゃいけないっていうのがあって、うん、ドリブルしなきゃいけないってもう意味が分かんないじゃん、そもそも。
あ、そういうことね。
そう、そういうこと。
うん、なるほど。
全然関係ねえけどさ、大谷翔平が、
それ気になってた。どこ行ったの結局？
ドジャースだって。あのね、
変わるの？
うん、スポーツ史上最大の契約なんだって。
なんで？
なんで？
最大なんで？何が最大？お金？
うん、あの、どのスポーツの選手よりも契約金が高いんだって。
すごい。
すごいよね。 NBA とか NFL とかサッカーとか全部含めた中です
ごい
見たことない金額だったもん。
いくら？
10年1000億だったかあれ10年1000億だったっけな、定かではないけど、とにかくそのスポーツ契約の中で最大なんだって。
すごいね、大谷翔平さん。
すごいよね。
同い年なの私。
あ、そう。
同級生、
うん、
甲子園出てる時ちょうど。
あ、そう。
私も高校生だったから。
うーん、甲子園出たんだっけ。
出てたよ。
そっか、
すごい。
うん、ただね、今年は僕はアメフト、 NFL も好きだけど、大学のアメフトを真剣に見てたなと思って、今思うと。
だね、毎週日曜になる、日曜の朝はさ、なんかバサッと起きてさ、
うん、
パソコン開いていつもアメフト見てたもんね。
うん、うん、7時から昼の2時ぐらいまで、
そう、
ずっと違う試合を。すごいよね。なんか脳みその記憶部分みたいのあるじゃん、
うん、
そこのなんか7割ぐらいはメフトのことに使った気がするだって
アラバマ大学しか知らないんだけど。
アラバマ大学も俺が言いまくってたから覚えたんでしょ。
なんか YouTube でアラバマ大学の部室見せてもらって、うん、A がなんかあゆの A みたい、浜崎あゆみの大ファンチームみたいなイメージなんだ。なんかこの間さ、散歩してる時に奈緒くんと、
うん、
なんか奈緒くんがアメフトの説明をすっごい、あ、散歩じゃないか、一生懸命してくれたのね、
うん、
なんかさ、すっごい一生懸命、あ、じゃあこの話していいの？みたいな始まってうん、教えてって言って、
うん、
申し訳ないけど最初の30秒ぐらい聞いてたけど、その後の2分ぐらい本当に全全然聞いてなかった
まあいいんじゃないか、
ごめんね。
いいんだよ、それでいいんだよ。
なんかね、すごいピューって抜けてっちゃって、
うん、
途中からもう難しくて分かんなくて、
うん、
一回分かんないってなったらもうそっからなんかもういいやと思って。
なるほどね。
難しいんだもん、アメフト。
ああ、まあ、うん、大学アメフトでの、ただ見方がちょっと俺おかしいんだよ。なんか応援してるチームがあるわけじゃないんだよね、
うん、
あまりにもチームが多すぎて。あの、そうじゃなくて、強いチームが負けんのを見てんの
ひどい
それを見たいの。
でもさ、その弱かったチームがこう勝ってくるのって嬉しいよね。
うん、
うん、
ちょっと例えばね、今年ってそのジョージア大学っていうバカ強い大学がいてね、
うん、
去年から今まで一回も負けてなかったの、
うん、
20何連勝ぐらいしてたの、
うん、
今年アラバマ大学はやっと倒したの。それ、
うーん、あ、アラバマ大学って強いの？
うん、
うん、
強い。うん、だからそうするとなんかアメフトの変なしきたりみたいのがあって、
うん、
例えばじゃあ自分の大学で試合するとするじゃん、
うん、
で自分の大学そんな強くなかったとするじゃん、
うん、
でそこに全米1位の学校とか来るわけじゃん。
来るって、
対戦相手として。
対戦で、うん、
でそうするともう容赦なくブーイングとかやりまくるのね、うわーとか、
強いチームに対してね。
まあ強いチームじゃなくてもやるんだけど、
うんうん、
でそれで勝つとね、
うん、
やっぱ学生が多いし、
うん、
なんかプロと違ってそのなんとなくその甲子園の雰囲気に近いような気がするんだけど、うんうんうん、もうそのチームは今年1回しかないわけじゃないですか、
うん、
だからその瞬間の盛り上がりみたいのが NFL どころじゃないんだよ、見てると、
うん、
で勝つとあの観客がコートに入ってくの、みんな。
あ、言ってたね。
わーってそれを見るのが楽しいその そっち側の観客にこう感情移入して、
うん、ああなるほど、弱いチームにね、
うん、
確かに。でも強いチームはね、余裕勝つことに慣れてるから、
うん、
なんか弱いチームほど勝つと嬉しいよね、
うん、ただ大学もなんか意味わかんなくてさ、
うん、
その移籍制度みたいのがあるんだよ、
うん、
トランスフォーポータルって言って、そう
僕もね、今何聞いてもね、桃鉄のカードに思えてきちゃう。
おい例えばじゃあひーちゃん大学1年生終わりました、
うん、
で全然試合に出れなかった、
うん、
もう俺転校したいんですけどって言うと、転校したい枠みたいのに入るの、
うんうん、転校したいカードが出てくるのね。
そう、転校したいカード使う
桃鉄ハモって
るんだね。そうそう、転校したい生徒リストみたいなとこに入るわけ、
うんうんうん、
でそこで「お君打ち気なよ」って言って転校するのがあまりにも多すぎて、
そんなに
横行してんのそれが。
じゃあそれよくないね、
なんかプロみたいになってんの、
うん、
何のためにその大学行ったのみたいな。
確かに。
まあただね、すごいいい選手なのにその大学にずっといてずっと控えだったら、
うん、
みたいなのもある。もういいか、この辺でやめとこう、キリがないからうん、そんなわけで、
はい、
お便りありがとうございました。
ありがとうございました。
いつか雑談で会えると、はい、いいですね
そうですね、
うん
言い方が。じゃあ次のお便り、
はい、
いきますかね。沼ネームじゅんじゅんさん、いつもお二人のお話楽しく聞かせていただいております。
ありがとうございます。
ありがとうございます。私は現在就職活動をしている大学生です、うん、不安がいっぱいです、
うん、
お二人の仕事感モチベーションについてお聞きしたいです。難しい
仕事ですか。最近ね、
うん、
なんかその YouTube 流行り始めてから、
うん、
好きなことを仕事にしようみたいな流れが生まれてるじゃない、
うん、
でなんかそうじゃない人は不幸で、
うん、
そうしてる人が幸せみたいな風潮があるように、
うん、
俺は感じてたのね、
うん、
で私は全然そんなことしてないから、
うん、
なんかやっぱ好きなことした方がいいのかなって思ってた時期があったんだけど、
うん、
とうとうねその答えがちょっと出た気がして、
うん、
何かっつったら、
うん、
その仕事を目標にしないことにしたの。
とは
とは、
うん、
例えば仕事が土日休みだったら土日好きなことできるじゃん、
うん、
そしたらそこに焦点合わせるのまず。
同じだ、うん、
だから仕事は、うん、仕事として頑張るだけなの、
うんうん、あくまで手段だよね、生きていくための。
うん、そう、そこでお金をもらうための我慢してる時間だったと思ってる。だから別に好きなことそこでしなくてもいいやって思ったのね。
うん、
っていうのも結局例えばじゃあ土日休みが延々と続いたとしたら、
うん、
幸せかって言ったらその中でもきっといろんなめ
ん
どくさいことが出てくるのね、
うん、
絶対にもう起きるとめんどくさいとか、
うん、
全てが多分めんどくさくなってくる土日が土日で、
うん、
だから仕事をしてる以上どうせめんどくさいんだよ、
うん、
どうせ嫌なんだよ、だったら嫌って思って、
うん、
土日楽しいことをするっていうのを目標に仕事やればいいやって思って、うん、まあそのやりたいことがあってもそれができないの、その能力がないっていう言い訳になってんのかもしれないけど、なんか今それでいいやと思っている、
うん、
だからちょっと答えとしてはなんかちょっと違うかもしれないけど。
確かに。なんか私もね、その、うん、まあ奈緒くんと全く一緒で、
うん、
なんかモチベーションって言ったら、その休みの日に私は やること好きなことがあって、その朝土曜日の朝早く起きてモーニング食べに行くのね、
うん、
美味しいコーヒーとモーニング食べて、
うん、
でそこで本読んだり音楽聴いたり、
うん、
まあ、なくて話したり、
うん、
まあ、たまに一人で待ったりしたりする時間があったりさ、一人で行ってね、
うん、
でそういうのがもう幸せなんだよ、
うんうん、
でその、まあ、家帰ってきて映画見たり、
うん、
運動したり、
うん、
まあ、運動が好きだからね、
うん、
あと料理したり、
うん、
でなんかデザート買って美味しいものをこうコーヒー飲みながら美味しいねって言って食べたり、
うん、
あとはなんか私が好きなことは家の窓全開にして、
うん、
風通しよくして、
うん、
すごい気持ちいいのねそれが、
うんうん、
こう家の中を風が吹き通っていくっていうのがすごく好きなのね、
うん、
で晴れてて、
うん、
こうポカポカ日が当たってて、
うん、
そういう時間が幸せなのね、
うん、
でも多分それを幸せって感じるのはバランスが取れてるからなのね。平日仕事して、
うん、
まあ仕事なんてみんなしたくないじゃん、
うん、
拘束されててさ、
うん、
嫌なこともあって大変なこともあって、
うん、
だけどそれが幸せって思えるのはそういう拘束されてる時間があるからこそ解放される時間がある、解放を感じるわけで、
わかる。
だから私仕事がね、
うん、
就職今の会社に入っても10年目だけど、
うん、
最初の5年間、
うん、
辛かったの、
うん、
もう本当に人と関わるのが苦手で、もう本当に本当に挙動不審だったし、本当に変な子だったんだよ会社の中で、
うん、
なんか人ともうまく喋れない、
うん、
仕事もそんなになんだろう同じこと何回も聞いちゃう、
うん、
まあ、とにかく自分に自信がないからおどおどしてる、
うんうん、
でなんかね世間話もちゃんとできないような人だったのね、
うん、
もうなんか会社にいると体がガチガチになっちゃってやばかったの、
うん、
だけどだんだんそのすごい時間かかったけどそれが治るまでに、今は全くそんなことなくて、
うん、
なんかこうちゃんと人とも喋れるし、
うんうん、
まあ、ある程度仕事ももう10年だから、
うん、
ね、一応できるはできるし、
うん、
だからそのどうしてそういう風な気持ちに切り替えられたかなって思ったら、
うん、
ここは私の世界ではないって思ったんだよ。最初の5年はもうそこにで生きるのに精一杯で、
うん、
その会社の人にどう思われるかとか、
うん、
もうここが私の世界だみたいな感じになってたのね、
うんうんうん、
でも途中からあ違う、これは私がその生活していくための手段であって、
うん、
その本当のリアルの私の世界っていうのは、
うんうん、
あの人生はこの場所じゃなくて帰ってからとか、
うん、
そのまあ土日とか、
うん、
人生のただの一部だって思ったの、
うん、
仕事をね、
うん、
だからそのそっからそのあんま辛いってことがなくなった。
あ
それがモチベーションだから、その休みの日に何かする楽しいことするのが、
うん、
でもさやっぱ好きな仕事ではないよね。
まあね、でもさ俺が思うに俺多分好きなこと仕事にしても嫌になると思うんだよ、うん、自分が
確かに
どうせ、
うん、
そしたら一緒じゃないって思って
あでも私はね夢があるの、
うん、
その喫茶店とかあの小料理屋みたいなのいつか絶対やりたいのね、
うん、
だからその夢があるから今は好きじゃない仕事をやってるけど、
うん、
でもこの仕事もいつかそのお店をやるときに絶対生きてくるって思うの、
うん、
その世間にどんな人がいるとか知ることができるし、
うん、
まあ、なんかいろんな勉強になるじゃん会社にいると、仕事内容だけじゃなくて、
うん、
って思った。
なるほどね。
なんか大丈夫か
いや大丈夫でしょう。まあでも本当に嫌だったらね、
うん、
やめてんだよ多分。 もう、
うん、
で俺もひーちゃんも多分幸いなことにそんなに嫌じゃないんじゃない？
やめる勇気がない。
うん、まあそれも多分そうだし、
私はそう、
そんなに待遇が悪いわけじゃないから、
まあ、そうなんだよね、
やめてないわけじゃん、
待遇は悪くない。なんか仕事感はなんかあんの？
仕事感、うん、仕事感ってなんだろうね。
仕事の価値観みたいな感じじゃない？仕事感、
あー、うーん、なんだろうな。
てか就活したことある？
あるよ。
私不安だった、
うん、うん。
私さ就活をしたことがないのね。
なるほど。
なんかあのまず私はどうやってここまで来たかって言ったらさ、普通に高校卒業して進学しないで就職しなかったの、
うん、
で今だけ、うん、今までちょっとあんまり言いたくなかったけど、今だけの人でさ大学行かない人あんまりいないじゃん。
まあ
私行ってないんだよ、
うん、
なんか嫌だったのそれが結構、
うん、
大卒じゃないってのが
学歴コンプレックスみたいなもんか、
うん、なんかね嫌だった高卒っていうのが、うん、でも高卒なのね、
うん、
高卒でなんかチャランポランってしてて、うん、就職もせず、
うん、
でもなんか仕事はしてたのねアルバイト、
うん、
でもなんかお母さんがちゃんとした仕事をした方がいいんじゃないみたいな、
うん、
で広告に載ってた今の会社、
うん、
求人に載ってた会社に応募して受かったの。
よかったね。
でもすごいね、100人中3人なんだよ。
面接したんだじゃん。
した。
すごいじゃん。
すごいよね、
うん、100人中っていうのはなんでわかんない？
100人応募あったって言ってた。100人ぐらい、うん、
やっぱ待遇がいい会社じゃん、
うん、
やっぱり意味がわかんないけどなるほどね。
なおくんはだから不安とかのわかんなかった。
俺はなんかその当時就職氷河期と呼ばれていて、
うん、
そんな選んでる場合じゃなかったので、
うんうん、
でそんなにやる気なかったんで、
うん、
名前聞いたことある会社にしようと思って。
やりたいこととかなかった？夢とかどんな仕事したいとか。
あ、まあ、ちょっとあったけど、
うん、
なんか英語使うのがいいなと思ってたんだけど、
うん、
でもそんな会社なかったんで、
うん、
東京に行くしかなかったんでそれには。でその気はなかったんで、うん、
東京行く気なかったの？
ないない。
地元にいるつもりだったの？
うん。でその会社に入ったら、
うん、
結局東京に行くことになったっていう。
あ、新潟の今の会社に就職。
そうそうそう。
あ、そうなんだ。
うん。結局そうなったと。
まあ、全国にあるからね。
うん。そういう流れで。でもね、最近思ったのはね、その別に何選んだっていいと思うんだよ。
うん、
何を選ぶかが重要なんじゃなくて、
うん、
自分が主体的にそれを選ぶことが大切だと思ったんだよ、俺。
どういう意味？
で、そのなんかこう悩んだ時にどうしたらいいか分かんなくて、
うん、
なんかネットで調べたりするじゃん、
うん、
こういう時はこうした方がいいみたいなのとか、
うん、
あの映画選ぶのと一緒だよ、だから、
うんうんうん、
極論は、
うん、
映画選ぶ時に自分が見たくてその映画を見るのか、
うん、
それとも評価がすごく高いから、
うんうんうん、
あ、じゃあ見てみますみたいな感じで、
うん、
選ぶのか、
うん、
でそれは後者は選んでるんじゃなくて選ばされているわけでしょ、
うん、
そうじゃなくて自分がここに決めたっていうのが自分が決めたかどうかが重要なんじゃないのって思い始めた。
でもその例えば私就活したことないか分かんないけどさ、
うん、
何個かこう受けたいところを受けるわけ、
うん、
でも
それもね不思議な世界だったよ当時、
うん、
今は多分やり方が違うのかもしれないけど、
うん、
あのもう昔はそのさマイナビとか、
うん、
そういうのの就職フェアみたいのがあって、
うん、
あのあるじゃんそのセンターみたいな 産業振興センターみたいなでっかいとこあるじゃん、イベントスペースみたいな、
うんうんうんうん、
そういうとこにいっぱいこう何百社とか来るから、
うん、
そこに行くの、
なんか展示会みたいな感じになって、う
ん、で話を聞くの、
うんうんうんうん、
で半分顔を売りに行ってるようなもんだ、
へ
え、それに何回も行くとか、
うん、
顔を覚えてもらう、人事の人に顔を覚えてもらう的なのとかやって、
うん、
面接してみたいな。
なんかさ、そのなんていうの、まあ、例えば一つの会社にさ10人応募があって10人面接するわけじゃん、
うん、
でいろんなとこそんな風に面接同時にしてってさ、
うん、
で本当にいっぱい落ちてったらさ辛いよね。
辛いよ、そりゃ
辛い。なんかすごい自分の自尊心をどんどんこうなんていうの、削られていく感じ、うん、なんかあなたダメです、あなたダメですみたいな、
うん、
なんかすごい傷つく、
うん
うん、なんかあ私そんなにダメな人間なんだってどんどん思ってくと思う、
うん、
落ちてったらね、いっぱい、
うん、いやそうなるよね、
うん、
大変だよ本当に、うん、
不安だね、
うん、
その不安
そこで人生がさ、
そう人生が絡んでくるじゃん。
決まるわけじゃないけど決まると思ってるから大学生の頃って、
まあ、もうそこにね、今はそこに執着しちゃうもんね、
うん、
なんかそっか。なんか私同級生でさ就活うまくいかなくて自殺した人がいるの、
はあ、
だからなんかそうね、それぐらい辛いんだなって、
うん、
私は全然ね、なんか、うん、なんか全然就活とかしなかったから分かんなかった
けど、うん、まあ、だからいろんな流れがあるんだなと思う、
うん、
思う。
仕事感、私仕事感あるよ。
何
言っていい、
うん、
あのさ考えたの、ことこのお便りもらって、私が仕事するとき何をなんか大切にしてるかなって、
うん、
なんかそしたらその今何が大切かなって思うことを考えてるのね、一応。
あ、仕事しながら。
ちょっと例えばそのこの間会社で会ったことなんだけど、あの私の席、私がいるかって、
うん、
玄関入ってお客さんが入ってきて一番手間、あのなんて言えばいいの、玄関の窓なりなの、かが、
うん、
だからお客さんが入ってくると対応するようになっちゃうのね、
うん、
だけどそのお客さんってほぼほぼ私たちの、私の隣のか宛てのお客さんなの、
うん、
その隣のかに用事がある人たちがほぼほぼ来るのね毎日、
うん、
てかもうほぼ 99% そうなの、
うん、
だから私たちの課の人がなんで自分たちのお客さんじゃないのにこっちが出なきゃいけないの、仕事中断してって言って怒ってんのね、
うん、
でも私はそうじゃないと思うんだよ、
うん、
だってさお客さんからしたらさ、そんな会社の人は同じじゃん、うちの会社の人、
うん、
その相手の会社の人はどこが担当とかそんなの言ってね、知らないじゃん、
うん、
だからなんかこっちが担当じゃないのに出たくないとかって言ってお客さんいるのに出ないっていうのがみっともないと思うの、
うん、
なんか恥ずかしい会社として、
うん、
だから私は文句言わずに気づいたら去って出るようにしてるのね、
うん、
でそれがその自分の会社が他の会社にどう思われるか、
うん、
っていうことにつながると思うし、
うん、
なんか一番大切なのはお客さんを心よく通すこと。
そうだね、
うん、だから、うん、他の出ない人たちにどうしてもどうしてって思っちゃうね、
うん、
言わないしそんな態度しないけど、
うん、
でも私はだからそれはしないかな。だからその何が大切かなって思った時にその自分が担当じゃないのにとかって言ってやってることじゃなくて、
うん、
お客さんを通すことが一番大切、
うん、
でそれは回り回って自分たちの会社がどういう会社かっていう風に見られるかっていうのにつながるから、
うん、
そう思った。でそれを言った、この間かあの上の人に、
うんうんうん、
なんか自分たちが担当、私たちの課が受付っていう担当でいいんじゃないですかって、
うん、
恥ずかしいと思いますって
なるほどね、うん、素晴らしいじゃないですか。
素晴らしいでしょ、
うん、
それはでも思ってる、いつもなんか、
なるほどね、
お客さん
やるべきことは何か、
あそうそうそう、
うん、
なんか押し付けたりとかそんなことより、
うん、
今やることはこれだなって、
うん、
まあかっこよく言っちゃえば、
かっこいいね、
かっこいいでしょ直君は
俺仕事、
うん、
多分俺周りの人よりさ、周りに目が気配りができんのね、
うん、
っていうか周りのことめちゃくちゃ見てるから、
うん、
でそういうことを仕事しながらやっぱお客さんにも気にしたりしてるけど、
うん、気が使えるんだね、
うんと思う、
うん
うん、ただそんな僕の仕事感はこれですみたいなのない、
うん、うん、そうだよね、
うん、逆だね、自分の精神を削りすぎない程度に頑張るっていうだってよく考えたら会社選ぶ基準もさ、うん、まず土日休みだったもん俺。
あ、そうなんだ、うん、
だからなんかその仕事を中心にしたくなかったんかなって
思った、うんうんうんうん、
もう最初から、
うん、確かにね、
どんだけどんだけ好きなことでも俺休みその日そのことを考えない日が欲しいもん、
うん、
だから自営業とか無理だと思う多分、
うん、なんかさ、なんで生きてくのにさこんなに仕事に時間費やさなきゃいけないんだろうってすごい嫌だ、思わない？
でも少ない方じゃない
？1日8時間だよ。
まあまあそっか。
で週5だよ。
うん、
どうしてこんなに仕事に時間使わなきゃいけないのって思う。
うん、そうだな。でもね、どうなんだろうね。じゃあもし会社に入んないでお金もらうとしたらどうしますかって言ったらさ、会社に行かなくてもなんかしなきゃいけないわけじゃんきっと、
うん、
そうすると会社って楽だよねって思う時ある。
うん、
自分で一人で何かを頑張って稼ごうとするより、
うん、
だって極論はさ行って帰ってくればいいわけじゃんその時間に。
まあ極論はね、
うん、でも、うん、例えば農家の人とかってそうはいかないわけじゃん。
まあそうだよね、
行って畑にいて帰ってきてお金になるわけじゃないじゃん、
うん、
だから
天気とかが敵だもんね。
うん、そのやっぱ集団でさ、人間が集まって、
うん、
ある一定の目標のために頑張って、うん、それだけの収益を出してっていうのが会社でしょ
う、うん、
その一部で働くっていうのは意外と簡単なことなんだなって思うことがあるけど、
うん、
なんか贅沢言ってらんねえなって思うことはある、
うんうんうん、
一人の方が2億倍大変だなって、
うん、
思うけどね。
そうだね、会社員だからね私たちは、
うん、
そうだよね、なんか就活大変だよね、不安だよね絶対。
うん、
そっか、なんかかわいそうに、かわいそうにってのが嫌だけど、じゅんさん不安がいっぱいです。モチベーション、好きな仕事をしたいのかな。
うーん、でもやっぱり普通に考えて仕事したいんだったら興味があることしたいじゃん。
うん、まあそうだよね、
うん、難しいよね。でも
うん、
まあでもだんだん転職とかが当たり前になってきてるから、
うんうんうん、
そこで人生が決まると思わなければちょっと楽になるんじゃないか。
うんうんうん、確かに。
兄ちゃんみたいな謎の流れで会社に入る人もいるもん
確かに、
すげえいい会社だし、話聞いてる分には。
私の会社ね、
うん、
いい会社だね。
うん、
なんか
でも大学生のその就活ってやっぱさ、うん、一人一人その会社が決まる時期が違うから、
うん、
恐ろしいんよマジで。友達が私会社決まったとか言ってさ、
ね、どんどんさ仲いい子たちがみんな決まっててさ、本当
だ、大学4年の春ぐらいからもう遊んでんだよ冬とか、
うん、
焦るんだよねやっぱそうすると。
焦るよ、なんかどんどん孤立しちゃいそう、
うん、
自分が受かんなかったら、
うん、
よくなくない？この制度よくないよ絶対、
うん、
だって自殺しちゃう子もいるんだよ、
うん、
そんなやり方を生んでるさ大学ってどうなの？しょうがないの？
大学、まあまあ日本の社会というかね、その流れだよね、うん、就活の。
よくないよ、
うん、
だって傷つくよ、
うん、
本当に、
うん、
よくないね、うん、また仕事はじゃあ見つかんなかったらさアルバイトでもいいじゃないですか最初は、
うん、
人生なんてな何がどうなるか分かんないんだもん。
そうだよね、
うん、分かんないよ本当に、
うん、
お金があって幸せなわけでもないし、まあ、ある程度生きていくためにお金はさそれは必要だけどさ、
うん、
うん、最初はアルバイトだとしてもさアルバイト先でなんかさねえどんどんはなんかとかつながるかもしれないしさ、
うん、
なんかね つなげるためにはやっぱりこう自分が、うん、いい状態でいればいいのかな。
どういうこと？
なんかこう自分の好きなことをやったりリラックスする時間を作ったり本をたくさん、まあ、本が好きか分かんないけどね、
うん、
本が好きだったら本をいっぱい読むことがいずれ何かにつながったり、
うん、
その好きなことをちゃんとやることでちょっと心に余裕ができるじゃん。
うん。
なんか、うん、それはなんか何かがいい方向に進みそうな気がする。
ちょっと曖昧な表現で。
焦って、
はい、
暗い顔でいるより、まあなんとかなるいつか。だってきっとうまくいけば80ぐらいまで生きるから、
うん、
あと50年、あ60年ぐらいある。そのうちなんとかなるだろうって思ってて楽しく
でも待っててはダメだと思うよ俺。
だから楽しく自分の好きなことをやって、うん、こう気分を落ち着けて落ち着いていればいつかいいことが暗くて焦ってるよりいいことが起きる確率が多いかもしれない。
なるほどね
めちゃくちゃだよね
まあいいんじゃないよくわかんねえけど分かった。
うん、だから不安なのはわかる。不安だよもちろん不安がいっぱいですって、
うん、
本当に。だけど不安で不安で落ち込んで辛くなるかもしれないけど私が今言った言葉を思い出してちょっとでも不安が消えたらいいなって思った、
うん、
ちょっとでもあそうだっていつかもし就活うまくできなくて結局アルバイトになっちゃったとしてもじゃあアルバイトになっちゃった。でも友達とか他の大学生とかはみんな大手メーカーとかいいところに就職できた。でもそこで人生決まらないから絶対。
いやそうだよね、
うん、
だったらあと1年間なんか資格をね、
うん、
すっげー頑張って勉強して取れば
そう取ったりあとは本当に好きなこと 本が好きだったら本屋さんに働いて、
うん、
なんか一生懸命もやって、
うん
でなんか私がさっき言ったみたいな感じになるかもしれないしだからそこで悲願でああもう私は僕はみんなみたいにいいとこに就職できなかったって言ってバイトをもうなぎやりにやるんじゃなくてなんかこう いい感じにこう楽しくまあこんな人生もあるさみたいな、
うん、
いつか。ひょう
きんだな。
でちょっとでも思ってほしい。もしネガティブだったとしても
うん、人と比べちゃダメだと、
うん、
大切ですね、
うん、そんなの分かってるよって思ってるかもしれないけど、
うん、
死ぬほど不安なんだよって将来のこと考えるとって、
まあまあまあまあね、
でもそこで決まらないから、うん、私だってアルバイトだったのに、あのすごくいいところにたまたま就職できて、
ね、
うん、だって、
うちのだって会社の後輩も1年2年とかで辞めてさ、
うん、
もっと普通にいい会社に入ってる人なんていっぱいいるからね、
うん、
意外と就活なんて意味ねえんだなって思ったもんね、うん、その時に。
本当だよ、
うん、
でなんかさ、じゃあ私がね面接官で面接するとするじゃん、
うん、
でさすごく頭がいいですとかっていう子と、どんだけ有名な大学出てますっていう人と、高卒だけど、あでもこの人なんかこう、例えばやっぱ人柄見るじゃん、私はそう見る、
人柄を見るし、
うん、
学歴も見ると思う。
私でも学歴見ない、だって学歴ってさ、
うん、
うん、じゃあ私が好きな喫茶店開いてさ、喫茶店でお客あののあの何ホールスタッフを正社員で募集するとするじゃん、
うん、
そしたら学歴じゃなくて人柄見るもん、その、
うん、
来たお客さんにどれだけ素敵な対応ができるかっていうところを見るときに学歴は関係ない。でも就活したことないから、それは
でもそのひーちゃんのお店で働く場合の話でしょ、
はい、
そうでしょ、
はい、
だってじゃあなんとか大学経済学部でちゃんと4年間経済を学んできた人とさ、
うん、
そのじゃあちいちゃんがお店で主婦を雇っシェフを雇ったとして、
うん、
あのフランスで4年間料理大学に行ってましたっていう人だったら、やっぱそっちがいいってなりかねないでしょ、うん、人柄どうこうよりもやっぱり、
はい
だよね
だけど、
うん、
だけどだよ、
うん、
だけど熱意とかを見るよ、
まあまあ
その熱意とか人柄とかを見る、
うん、
だからもしアルバイトじゃなになっちゃっても、人柄とかそういう何か人として素敵な人になることを諦めなかったら、
うん、
いつかどっかの会社で人柄を見てくれる、
うん、
って私は信じてる、人のこと、
うんうん、
だから私もちゃんと生きてく。
あなるほどね、
うん、
俺ねこの話をしながらすごい現実的なことを考えたの
本当だよね、私現実的じゃないよね、
それもわかるんだけど、
そうだよね、
実際面接官のそんな30分話したぐらいで人柄なんてわかんねえんだ よ、ね、結局そうするとさ、
そっか
今まで何をやってきたかを見るしかないじゃん。
そっか、甘いね私は。じゃあ
そうするとやっぱ学歴っていうのが一つの、どうしても。
でもそんなこと言ったらジュンジュンさんさ、
待ってこのあとちゃんと話があるから、
うん、
学歴っていうの見られるんじゃない、
うん、
でもね学歴以外で何か武器が欲しいってなるとやっぱ資格しかないじゃない、
うん、
で資格はこれから大学はまあ無理かもして、大学はね、
うん、
4年間通わなきゃいけないから、
うん、
そうじゃなくてもう資格の取得っていうのはさ、
うん、
それだけ勉強すれば取れるわけじ
ゃん、うんうんうん、
で今から取ったっていうわけじゃん、
うん、
勉強して、
うん、
だからそういう何か一つ自分の武器みたいなものがあった方がいいんじゃないかなとはちょっと思ったけどね、
うんうん、
今なかったらこれから取ればいい話だから、
うん、そうだね。
でそれもその世間一般で言う取った方がいい資格とかじゃなくて、
うん、
やっぱり自分が取りたいと思うものを取る方が、
うんうんうんうん、
てかそうじゃないと勉強ができないと思う、そもそも、
うんうんうん、そうだね、
うん、
なんか直くんの方がよっぽどアドバイスになるね。
いや
就活したことない人のさ、なんかもうなんか なんつうの、強引な精神論を。
まあいいんじゃない、この2つを同時にやればうまくいくんじゃない、
うん、じゃあ不安すごく不安がいっぱいですっていうのを聞くとさ、
大丈夫って言いたくなる、
うん、なんかこう勝手にその気持ち、その 気持ちを勝手に膨らませるとさ、
うん、
なんかこう辛いんじゃないかなって思うと、
うん、
なんか大丈夫だよって、
うん、
何が大丈夫なのって言われちゃうけど、でも生きてたら就職うまくいかなくても楽しいこともある辛いこともあるし楽しいこともあるって、きっとみんなそれはあるから、
うんうん、
でもやっぱり生きていくのにはお金が必要だからね、アルバイトでも何でも、
うん、
うん、
じゃあそれでアルバイトして1年間やりたいことの勉強を頑張れば、
うん、
元取れると思うけどね、
うん、
ね、
何回でもやり直せる、
別に就職はうまくいかなかったとしたって、
私だっていつももし直くんと別れることになっても大丈夫、いつかその時はすごい辛いかもしれないし、人生なんかもう真っ暗って思うかもしれないけど、でもいつか立ち直れる私はって自分を信じてる、
うん、精神論ね、
うん、なんか精神論しか語れないけど、
超具体的な俺の話と
兄
ちゃんの超精神的な話
そうね、
いや大丈夫です、大丈夫ですよ、
うん、
就活なんて、
うん、なんかこうでも無責任、なんか大丈夫って言えないけどさ、
まあね、
大丈夫だよなんて言えないけど、でもうん大丈夫、なんか、うん、そのそれだけが全てじゃないから、
うん
うん、そんな感じ、
うん、1時間やってるわ、
本当だ、私さっき見たらさほぼ1ヶ月ぶり、
あそうなんだ、
前回更新したのが11月10日だから、お、ちょうど1ヶ月だよ、
そんなやってなかったの、
うん、配信してなかった、
じゃあそんなところですかね、
はい、じゃあ以上でまた次の回で、
はい、
はい、さよなら、
さよなら。